第3週カタログということでやってまいりました。スロギーマッケーです。最近はですね、まあそんなに忙しいっていうほど忙しいわけではないんですが、まあ忙しいうちに入るのか、でもあんまりですね外に出る機会がなくて、結局この4月第3週カタログ、今回は4月の13日から1週間の分の稼働報告になるんですけども、これ収録してるのも5月1日なんですよ。なのでちょっとね2週間経っちゃってるんですよね。思い出せるかな。まあこれあるんですね、この稼働報告いつもやってますけど、フリートークと実はですね、適当に喋ってるように見えて、実はこれ台本があるんですよ。私は作ってるんですけど、大まかにこういうことをこの流れで喋ろうっていうのは、実はでも台本化してるので、それに基づいてですね、喋ってるんですね。また、前はね、去年は台本が作ってないんで、そのまま喋ってたんですけど、その後ね、やっぱ間延びしちゃいますよね。なので、やっぱね、こういうトークはポンポンポンって言った方がいいと思うんですよね、聞く側としても。ですので、間延びしないために最近はですね、簡単な台本を作るようにしてから挑むようにしてるんですけど、まあその台本自体はもうすでにだいぶ前に作ってるんで、まああとはね収録するだけの状態ではあったんですが、ようやく、1週間遅れでこれ収録する、1週間遅れじゃないな、10日遅れぐらいですよね、収録することになりましたということで、今回は4月の第3週稼働録をお届けしたいと思っております。はい、今回まずは4月13日この日はですね、ドコモ通常営業でした。で、ドコモ通常営業というと、まあ C 店に行くというのがいつもの流れなんですが、 C 店はこの日もダメ、まあそうなってくるとですね、最近のお気に入りとして、海猫、これをですね私を好んで打つようにしてるんですよ。まあただですね、これまあよく言ってますけど、所詮海猫は設定1ですから、1でフル攻略で 103% ですよ。で、私のね目押し力だとフル攻略できないですから、103% が届かない、下手したら 100% 割っちゃうかもしれないですね。なので、積極的に海猫には行きたくない、なるべくならジャグラーで5設定狙える根拠のある台を打ちたいところなんですけども、まあちょっとねこの日は厳しかったです。そんな中、北斗転生ですね、これにですね678アビシャメという2体がありまして、これただね、転生はもうシャッター判別っていうのがもう常識になってるじゃないですか。なのでこれ打ってももうシャッターで見切られてるんじゃないかなっていう危険はすごくあったんですよね。なんでこういう仕様にしちゃったんですかね。5号機の転生ってこんなんじゃなかったと思う。でもなんか話によると5号機からそうだったっていう話ではあるみたいですよね。だからシャッターで見切られちゃうと800以上超えるのほぼ濃厚になっちゃうので、どうなのかなということも思ったんですが、まあ、他に打てる台もないですし、期待値的には一応プラスなので、とりあえずこの台打ち始めました。打つことにしました。そしたらですね、まあ案の定800以上のゾーンを超えて1000オーバー A 確定です。こうなっちゃうと鍛えても減ったくもないんですよね。一応1200台で当たりまして4連。一応ですね、やめ時としては40アベシまで回してシャッター落ちなければ、やめ。落ちたら続行っていうことで。なんか B、A に行かなければ104%ぐらいの来た機会割は期待値見込めるっていうことなので、一応ですね、これ、そういう条件で打つことにしました。まあ、他の台は打てるそうな台がないので、で、海猫打つぐらいだったら、B 濃厚の転生を回した方がはるかにいいですので、このまま続行することにしたわけですけども、いい演出はね、その後出てくるんですが、全然当たらない。結局890アベシまで引っ張られたあたり、一応 B ではあったらしいです。ゲーム数にして507ゲームということで、もう早くも投資が重ね絶望的な展開になりました。しかも AT2 連。と ところがですね、次の AT 終了後もまた四ジャベシ付近でシャッター落下続行します。しかし今回はですね、奇跡が起きたわけですよ。200アベシ手前でですね、無限転配に入ってくれまして、一気に4桁アベシ獲得しました。このアベシ、無限転配後の AT を2連で終わったんですが、次の規定アベシがですね、200台だったので、1ゲーム連になり、この AT が4連で終わって、その後40まで回して、シャッター落ちなかったのでやめた。結局ですね、3回追ったことになるので、時間がですね、もう8時を過ぎてですね、これで1日終わりということになってしまいました。一応3枚的には96枚ということのプラスで終わることはできた。まあなんとかね、マイナスにならなかっただけマシかなと思うんですが、ねえ、これが良かったのか、正しい判断だったのかっていうのはちょっとね、なんとも言えないですね。600台と8ですからね。まあね、そんな台数は最近落ちてないので、転生については。なかなかね、昔はね、転生天井狙いすごく使えたんですけども、ゾーン狙いもね、すごく拾ったんですが、ほんとないですね。一応、5号機と同じラインで行くと、600台まで行ってたら、打ってよしなんですよ、天井狙いの時は。で、ゾーンについては、256やっぱり相当強いので、180アベシャあったら、256のゾーンまで見ていいっていう立ち回りをですね、5号機の時はしていて、多分6号機の転生についても、同じ条件で打てると思うんですけども、まあやっぱりですね、客のレベルが上がってるのと、情報の周りが早いということもあって、5号機時代と同じようにはいかないですよね。なかなか厳しいです。転生本当に打てない。いい台も落ちてない。ですね。4月14日火曜日。この日もですね、前日に引き続き、どこも厳しい。夜の着く日はですね、だいたいやっぱりどこも特例にしないので、まあ、あんまり縁起が良くないですからね、4っていうのはね、C っていうことですね。なので、厳しい。で、C 点を見るんですが、やっぱりダメ。おそらくですね、この日、週の C 点は、あまり出さない週なんでしょうね。ちょっと厳しいです。ということで、またしても B 点。今日こそ、これは海猫行っちゃうのかなと思っていたんですが、オキドキゴージャスでですね、朝一から一度も天気に上がらずに8スルーしている台がありまして、まあちょっと危険な香りがすごくするんですが、一応打てる台ではあると、ボーダーを乱しているということでこの台を打つことにしました。で、現在ですね、有利区間内が2044ゲームなので、一応3000ゲーム超えるまでは様子見ようかなということで打ち始めました。結果ですね、1155ゲーム化け、上がらず、9スルー。次の261ゲームビッグ、上がらず、10スルー。さらにですね、このビッグ中にチェリーで1ゲーム連しまして、これでも上がらない、11スルー。やばいですよね、もう。ただ、有利区間内でのゲーム数がまだ2613ゲームなので、まあね、万が一を考えて続行します。そして、416ゲーム。ここでですね、出ちゃうわけですよ。確定役。はい。さらに、天敗音にティロリロリンがなりまして、天国確定です。なんとかね、まあ、引きで物にしたような感じはありますが、なんとか形にはなりました。が、これが3連脱さえ終わりということで、やめです。残念です。最後にですね、気休めの、時間はもうあんまりなかったんですが、もう海猫がちょうど空いたので、残って出玉を持って海猫に突撃して、化け連して終わりということで終わってます。厳しい一日でした。はい、まあ、これがね、期待値がある台を落ちてたかどうかっていうことに関しては、ちょっと何とも言えないですね。いや、あったと信じたいところですけど。4月16日木曜日、この日はですね、B 点が媒体主催入っている日でした。ただですね、ピンズもできるほどのデータが揃えられないので、結局この日も D 点がスルーの C 点スタートということになったんですが、そしたらですね、173ゲーム化け、322ゲーム化け、364ゲーム化けで118ゲームやめて、オキドキゴールドを発見します。 これがですね、今有利区間内では1064ゲームで現在3するということで、まあ一応打てないことはないっていうレベルの台ですね。まああるサイトでのデータを見ると、まあ出率にして 104.8 かな9かな、まあまあ IM の設定後ぐらいの期待値ぐらいはあるということなので、まあ他にテルでもなかったのでこの台を作るにしました。これがですね、またしてもきつい展開を強いられるんですよ。まずいきなり818ゲームで化け上がらず、その後すぐ引くんですが59ゲーム化けまた上がらずで、しかも辛いのがですね、この時点で有利区間内1970ゲーム、足りないのでまだ続行です。そしてまあ以前 A 点ではですね、ここから天井まで食らって、そっから大爆発したっていうこともあったんですが、天井まではきついなと思っていたら364ゲームで誓いました。化け上がらず、はい、終了ということになりました。きついですね。4月17日火曜金曜日、この日は A 点特備、 B 点が北斗取材、 D 点 E 点回転告知とですね、ようやくホールの告知としても戦えそうな感じになってきたのかなという感じではあるんですが、まあデータを見る限りですね、ただ本当に戦えそうなのは A 点だけ。ただ A 点もですね、 B 点に対抗してるということなのか、旧北斗にどうも振ってるようなんですよね。で、半分ぐらいは高設定が入ってるんじゃないかっていうデータに見えるんですが、まあ全体じゃないのでむやみに飛び込めないと。で、半分となると、まあ大体夜からではほぼ埋まっちゃってるので、もう見えちゃってますからね、データで。なので、まあ、きっと空いてないだろうと。ただ、カバネギ、ジャグラーもですね、戦いそうな台がいくつかあるので、カバネギも状況、島状況が良さそうだということで、まず A 点からスタートしてみるということにしました。A 点到着します。しかしですね、まあ、やっぱりという感じで、北斗は全埋まり、カバネギも空いてないということで、ジャグラーもきつ、なしと。仕方ないので、A 点は諦め、また、いつも、また、この日も C 点に移動します。C 点到着。そしたらですね、各島見てみ、回りますと、ゴージャグの島だけですね、角だけ設定が入っているように見えると。特に外側については、角台については、まあ、設定5、6の数字で当たっているので、化けもよろしいと。で、内角については、1台がですね、どこ行ったかな。1台は、化けがちょっと弱いんですが、合算では100分の1を超えていると。そしてもう1台がですね、私が座る台なんですけども、これが4245ゲームで、ビッグ17、レギュラー16と。現時点で化け額はね、265分の1とね、そこまで良くはないんですが、まあ打てなくはないので、でさらに前日も8501ゲームでビッグ30、レギュラー33とですね、据え置きの線もあるということで、根拠としては、まああるだろうと。ということで着席することにしました。ところがですね、ブドウは悪くなかったんですが、私が座った途端化けが引けなくなった上に、もう一台、ビッグが走っていた台がですね、化けが引けなくなってですね、確率が多分悪化してるんですよね。私が座った時点ではまだ110分の1切ってたと思うんですけども、120分の1ぐらいまで下がってですね、化けかけも400分の1ぐらいまで落ちちゃったんですよね。私が座った時点では、そのもう一つの打ち角台はですね、化け額300、それでも320、30ぐらいだったんですけども、ちょっとここまで化け額落ちちゃうと、これ角だけいいぞっていう根拠がね、崩れてしまうので、ちょっとこれはきついなということでですね、ちょっと続行するにはどうなのかということで、やめることにしました。で、この後どうしようかと、まあ、ホール状況がいいのは間違いなく A 点なので、もう一度、ワンチャン、可能性を信じて、A 点に戻ることにしました。そしたら、まあ、この時点で時刻が、ちょっと手前だったのかな。まあ、もう打てたあと1台なんですが、ちょうどよくというかですね、4476ゲームで、ビート初当たり18回という北斗、ちょうど空きましてですね、まだ終えるだろうということで、この台着席しました。さすがにね、4576ゲーム、通常時回して初当たり18回であれば、まあ設定5ぐらいの数字ですから、さすがにこれは打っていいだろうと。しかもね、 前回の当たりも大連打してるわけでもないですから、これなら座っていいんじゃないかということで、残り時間この台を攻めることにしました。したらばですよ、奇跡が起きるわけですね。ここでまあ残り時間ももう閉店が、このホールはですね、ちょうど会員かと思ってるので、あれ？これって何？いけないのこれ？マジか。しょうがない。これ曲がるかしたら。国道に出ようとしたらですね、なぜか警察が道を塞いでいまして、行けないと。どうやって行ったらいいんでしたら。回りしちゃいましたね。これ出るのかな、ここから。いけそうではあるな。大丈夫ですね。しょうがない。かわそう。ということで、まあ、時間があともう残り打てる時間がですね、閉店時間まで考慮しても、さ、2時間半40分ぐらいなので、まあもう現金としてはもうしないで、チョメダルある分だけ回そうということに決定。着席しました。さらばですよ。これは奇跡でしたね。はい。チョメダルワンプッシュで、まさかの弱チェリーで当たりまして、いきなりの高設定挙動ですよ。しかもまだチョメダルワンプッシュ46枚。まあ、結局ですね、ボーナス確定画面で追い戦してしまうことになったので、まあ、投資自体はチョメダル2プッシュ分92枚になってしまったんですが、まあ、これはもう最高の展開ですよ。単発でもですね、プラスで終わりますからね、92枚であれば。いや、まあ、絶対に大丈夫とは言えないですけど、ほぼほぼプラスでやられるんじゃないですか、急に。まあまあ、92枚ったって、ね、確定画面でプッシュしてるので、手持ちは、投資自体はもっと少ないですから、これはいいだろうと。しかし、もうね、今月唯一の見せ場だったんですよ、これが。なんて思っていたらばですよ、2セット目で確定薬が出まして、あ、特定薬か。これでアミバ登場の無事確定。トキさんが出てくれば最高だったんですが、トキさんは出ず。と思ったらですね、下バネが消えました。はい。無双定選択確定です。そして、そうですよ。ベルから画面が割れまして、無双転生突入です。やってやりました。まあ、今月は引きが良くないので、午後戦朝日終わるということも考えられますけども、いやー、まあいいでしょう、十分です。結局これ35連まで伸びまして、大満足の結果で終わりましたと思いきや、エンディング中にですね、まさかの角中段チェキ引きまして、おっと思ったらですね、1ゲーム連してですね、無双転生復活です。奇跡起きました。ただでも時間がですね、もう9時半を回っていたので、もういいんじゃないかなと、お腹いっぱいだよっていうところだったんですけども、ちゃんとですね、引き弱出ましてね、ここで。3連で終わりと。4連かな ?39 までっていうか4連で終わりです。素晴らしいですね。まあ、これがね、昼間だったら、がっくりうなだれているところですけど、まあ今日は時間がないので、まあまあもういいでしょう。なんて思っていたらばですよ。まだ起きるんですよ、これ。続きがあります。エンディング終了後、1ゲームでトキさんが登場して、まさかの2回連続1ゲーム連。と思ったらですよ。これは普通にボーナス確定画面に来ましたね。ただ、北斗揃い赤オーラです。これ、ゆきかみ切ったんですかね、ここでね。ちょうどよく。それでエンディング行ったのかもしれないんですけど、まさかまさかですよ。2回連続1ゲーム連です。しかし、まあこの、僕 北斗ゾロや赤オーラは6連で終わりまして、結局終了と。この時点でもう閉店まであと30分切ってましたので、さすがにもうやめということで実践終了しました。結局投資が92枚、回収が4487枚ということで、まあね、隣の人もびっくりしたんじゃないですかね。どんな引きしてんだこれって。まあ、それは私がそう一番思ってます。ただまあ、帳尻があってですね、その後ちゃんと収束して、2回目と3回目は大連チャンのチャンスが全く生かすことができずですね。まあ、うまいことね、時間もなかったので、まあこれでよかったんですよ、今日のところは。4月18日。この日は土曜日ですが、毎月恒例 T10 エリアボードイベントがあるということで、無理を言ってですね、朝から稼働することにしました。この日はですね、国試の内容からおそらくサミー機種が大好きと。サミー機種、D10 に設置しているサミー機種といえば、まあ一番はまず北斗、天星、旧北斗もそうです。で、カバネリ、これがですね、3機種合わせて18台ですね、54とか。その他に、化け物語が5台の、広角機動隊4台、二刀流で5台ということで、一応バラエティに世界カルテットもあるので、合わせて69台あります。ということは、幅が広いんですよ。全部でこの頃ですね、今、20スローで増大に増大を重ねて300台を超えているので、超えてるんですが、対象機種が69台もあるとなると、そのうちの何分の1ですか、4分の1、4.5 分の1ぐらい、結構広いですよね。となると、まあ、全台っていう可能性は非常に薄くなってくるので、対象機種取れたとしても、まあ、全台はない。あって半分。まあ、下手じゃ3分の1とかもあるかもしれない。色が多いかもしれないということなので、どうやって攻めていこうかと考えたんですが、過去の傾向から言うとですね、台数の多い機種は全台系になりにくい。で、こういう時に全台系を、ね、やってきがちなホールでもあるので、行くんだったらやっぱり小台数機種だろうと。そうなった時に、小台数機種っていうのは、通りで、化け物語、広角機動隊なんですけども、エリア行動イベントなんですね、この日は。で、エリアっていうことで考えると、エリアで設置している、共通して設置している台、これをね、見たときに、どのホールにも、エリア内のどのホールにも設置してある機種っていうのが、化け物語と東京リベンジャーズなんですよ。で、東京リベンジャーズは、最近増大して、バラエティから5台に、20スローをね、増大するタイミングで戻してるんですが、まあ、稼働は正直良くないです。だったら、最近稼働貢献が終わりましたけど、過去に全体系をやったっていう実績もある、化け物語に行くのが一番ベストなんじゃないのかなということで、この日は化け物語を狙い、第一候補で行くということにしました。まあ、あとはね、抽選次第なので、何番引けるかによってくるんですけど、まあ、ね、100番以下だとちょっときついなというところだったんですが、この日ですね、並びがあんまり多くなくて、結局100人いなかったんじゃないですかね。過去の土曜日の中では、私が参戦した土曜日の中では一番人が少なかったかもしれないです。まあ、多分ですね、その告知まで見てるっていう人はもう上手い人しかいないんでしょうね。よく見るとね、連中はほぼ揃ってましたけど、一般客があんまり少なかったのかもしれない、少なかったように思います。まあ、今回のサミー機種っていうのは、告知の宣伝ポスターにダチョウとライオンとカバがいたので、要は獣王じゃないですか、これ。まあ、明らかにサミーだということが分かりきってるので、イージーではあるんですけども、どうなのかなというところだったんですが、まあ、結局、まあ、100万以内であれば、おそらくですね、パチンコに行く人もいるので、おそらく何番でもサミー騎士が行けるのかなといったところで、私が引いた番号がですね、何番だったのかな、17番、やりました。これだったら、まあ、ほぼほぼ狙い取れるだろうということで、真っ先に、化け物語の島に移動します。行きます。やっぱりですね、先頭の人たちは、ほぼ、カバネリと北斗に消えてきたので、化け物語先客ゼロと、余裕を持って台を選べると。一応、過去に出ていない台を、第一候補にしようということでですね、角2と角4、これを、いけるならここに行きたいということで、 狙いを定めてですね、挑むことにしました。しかし、まあ前回の北斗の時もそうでしたけども、初当たりは160ゲーム、2度目のチャンスゾーンからヒットしましたが、駆け抜け。次の当たりは、チャンスゾーンでなかなか引けず、5回目のチャンスゾーンでようやく当たり、915ゲーム、天井間際でした。だったら天井まで行ってほしいですね。バイバイチャンスついてくるし。で、これも駆け抜け。終わってます。338ゲーム。2度目のチャンスゾーンから当たって駆け抜け。ここからですね、怪獣に入ったのか、早いところで引きます。次が59ゲームで当たり、駆け抜け。そして34ゲームで、当たり、駆け抜け。どうやったらこれ増えるんですか、この台。全部駆け抜けてますけど。次の8回目の初当たりでですね、やっと倍倍チャンスに入りまして、これが結構伸びたんですよね。一撃で倍倍、この倍倍チャンスって上乗せ580万まで来まして、やっとですよ、大きく伸ばすチャンスが到来しました。ただね、次にバイバイチャンス引けば、なんとかの儀っていう、なんか特化ゾーンなんですかね。よく分かってないんですけど、っていうところで引けなくてですね、結局大きく伸ばすことできず、まあそれでも1500枚弱まで AT 打って伸ばすことができました。まあ投資がもうね、2000枚弱いってるので、まあまだまだマイナスなんですけども、一応、同トロフィーも出まして、さらに AT 画面で、終了画面に忍が出てですね、246は確定。まあ、ただ、初当たりも弱いのでし、倍倍チャンス全然増えないので、まあ、6倍ではないんでしょうね。しかし、まあ、こういう状況であれば、まあ、やめる理由にはならないので、まだまだ打ち続けます。しかし、ここで痛恨のチャンスゾーン6する。食らって336枚、1回バイバイチャンスに入りまして、これが確かですね、確定画面までに引いた チャンス目からどうもバイバイチャンス入ってたみたいですね。そこで引いたみたいで、なんとかバイバイチャンスゲットするも、結局336枚の獲得で終了。3枚は1780枚でマイナスということで終わりました。化け物語はね、これが初打ちだったので、まあ、これがどういう設定なのかって、過去に経験がない以上ですね、一応もろもろ数値が良くないので、まあ、やめましたね。まあ、化け物語って、高設定でもこういう展開はよくあるみたいなんですが、これじゃあちょっとね、心が持たないですよ。きつい。ただただきつい。というところで、終わりました。結局ですね、この3週目は、マイナスで終わってるんですよね。前日4000枚以上北斗でプラスになってるにもかかわらず、16日のゴールドで大敗。何枚負けてるんですかこれ。1000枚、500枚以上負け。で、今回の化け物語でも同じ負け食らってるということで、何をやってるんですかね、本当に。はい。以上です。